夏くん。
はい。
どうもどうも。
あれ。
聞こえますか？
聞こえます。
今、あなたの心の中に叫びかけています。
あ、心理的なあれでしたか？催眠術でも覚えましたか？なんかいい音が。いい音がしましたね。
あ、
はい。
その声は、カズくんですか？カズくん、自己紹介をお願いします。
じゃあ、カズくんです。カ
ズくんです。おじゃ、ピチャ。
カズくんじゃない声がします。
今のは、はい。みーちゃんです。みーちゃんです。みーちゃんです。
カズくんです。
カズくんです。
あ、カズくんだ。
みーちゃんです。
せい
せい
今日は
ちょっといろいろあったので保育園には行っとらんですね。
ああ、では母子ともに健在。
みーちゃん、
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 みーちゃん、みーちゃんもおるね。
はい、
はい。実はですね、
はい、
何もないんですよ。
何かあった試しがないですよね。
毎年ね、
うん、
あの新年一発目はですね、
はい、
新年明けましておめでとうございますなんですよ。
はい、
明けましておめでとうございます。
2月ももう終わりますよね。
本日は2月、
26日金曜日、
午前11時30分を回ろうとしております。
はい、
隔離空間ラジオ。
はい、あのここだけお正月という体で。
あ、そうですね。
はい、ここだけお正月なんですよ。
もうね、年末大変でしたよ。
お、年末はどのように。
小の、
はいはい、みーちゃんね、はいはい。
おふさんって何。
ピチョンの。
はい。
ピチョン。
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 え？
え？そう。
話が進むんじゃないですか。
ピッチャンが大変だよね、年末は。
あー、なるほど。
はい。休みなしですよ。
まあ、すみません。
いえ、小岩さんが謝る必要ないんですけども。小岩井さん毎日が夏休みなんですよ。
小岩井さん毎日勉強してました。
え、勉強？
あの
コスプレの。
違います。年明けからあのちょっと受験勉強をしていました。
マック大学に入学されるんですか？
いや、大学ではないんですけど、まあほにゃらら学校に。
ほにゃらら学校に行くんですか？
はい、行ってまいります。あの先日終わったので試験も。
あ、そうですか。
はい。
入試があったんですね。
入試がありました。
ああ、科目は。あの
何年ぶりに三角関数とか勉強させられました。
はい、ああ、サイン、コサイン。
タンジェント。
エージェント。
エージェント、はい。はい。エージェント K です。
で、見事合格したんですか？
はい？
合格したんですか？
はい、あの先日合格発表がありまして。
ああ、桜咲く。
はい、はい、合格できました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。なんか音乱れてますね。ビリビリ言ってますよ。
あれ、何かあったかな。
まあ
いいです、いいです、いいです、いつものことです。
ピチャン、
はい、
ピチャン、最近のあれですか、ピチャンを覚えたんですね。
ピチャンを覚えましたね。
ピチャンっていうのはあれですか、韓国かなんかにある町の名前ですか？
いやー、ちょっと私韓国詳しくないんで知らんですけど、そこはね
みーちゃんはピチャンが好きなんですね。
ピチャン、
うん
うんうんって言われましたよ。 え？
ピチャンよ、
I can not
I can die
I can die 私は死にます。
あの死にますといえば、
はい、
ビクトリア、あ、もう天狗さんどうなりましたか？
え、天狗さんはあれですね、前回の収録以降何の音沙汰もないですね。
ね、前回の収録ってもう結構遠い昔ですよね。
前回あのそろそろ2月いっぱいかなっていう暗い話をされましたね。
いや
ー、身の回りを整理していると。
え、あー。
で、首をくくるならあの柱かなっていう。
就職活動することを就活と言いますけど、
はいはい、
死ぬ前の準備も就活っていうそうですね。
ああ、その週は終わるの週ですか？
そうそうそうそう。なんかあの、ほら、捨てられて恥ずかしいものとかを、
はい。
なんか処分しておいて、みたいな。ああ、
ハードディスクをぶち壊して。
そうそうとか、あの、なんか家の写真を撮るとか、
イエーイって。
あと、お悔やみ欄には載せないでねって、周りの人に言っておくとか。
お悔やみ欄？あ、日本海新聞とかいいですか？
そうそうそうそう。
なんで？死んだこと分かんないと困るじゃないですか。
なんかこう、あいつ死んだんだってみたいなことを言われたくないんじゃないですか？
そうするとですよ、誰にも気づかれないままずっと終わっていくってことですよ。
まあ、騒がしいな、お前は。ちゃんと閉めて、寒いから。
はい。
まあ、そういうこともあるそうです。
うん。なんか、女性週刊誌にありましたね、細木和子が。
はい。
自分がもう80いくつで、
はいはい。
あと2年後に死ぬから、就活をするんだっていう記事がありましたね。
へぇ、
豪邸とかがいっぱい持ってるから、
はあはあ、
それをどうするのかみたいな、どうでもいい記事が載ってましたけれども。
へ
ぇ、金持ちの就活ほどどうでもいいものはないですよね。
そうですね。お金とかなんかいろいろ寄付すりゃいいやんな。
ああ、そうですよね。
そういうのが終わりじゃんな。と思っちゃうよね。
うん。
うちにくれ。
あ、いいですね。細木和子さん、ぜひ小岩井さんにですね。
うん、
あの豪邸を、住めないですけど豪邸をくださいと。
あの豪邸もらったら売るから
豪邸豪邸
払う豪邸。家なんてね、
はい、
あれですよ、掃除が大変だから広くない方がいいんですよ。
あ、心理をついてますよね。
できれば丸い家が良くない？角がない方が掃除しやすくない？
あ、モンゴルの家とかそんなんじゃないですかね。縄文時代の家も丸型でしたよね。
ね
え、やっぱりそういうことなんでしょうね。
ねえ、隅にほこりが残んないじゃん。
ルンバも掃除しやすいですよね。
ねえ、
うん、ルンバぐるーっと一周すればいいだけですからね。
ねえ、
それは理にかなってますよ。
なぜ四角くしたの家じゃないけど、
なぜ四角くしたのかってことですよね。うん、
まあ建てる上で四角い方が都合がいいんでしょうけど。
あ、そう。
でも丸いとことか丸い校舎とかありますもんね。
校舎が、ほう、
円形校舎とかいうやつ。
へえ、ドーム型ですか？
ドームじゃなくて、なんていうの、ドーナツ型、
はあ、
に校舎が立ってる。
ああ、真ん中は無駄じゃないですか？
真ん中中庭なんですよ。
それこそ無駄じゃないですか？
飼育小屋とかあるんじゃない？
じゃあ、ウサギを中心に生徒がこう、全員がウサギを監視してることになりますよね。
でもあんまり普及しなかったってことは不便なんだろうね。
まあ、ウサギのために生きていくことになりますからね。
いや、チャボもいるかもしれん。
ああ、ウサギとチャボが。
ね。
おい。
おい。娘は耳かきさせてくれんのですよ。
はあ。
みんな。
嫌なの。
うん。
うんって。わかってんのか、本当に。
耳かきが嫌なのね。ない
ない。
ないない。ないない。ないない。おいでしない。今お話ししてる。
おじさん。
あ、はいはい、片付けますよ。耳かき出すとね、怒るんですよ。
うん。
怒られると思って。
ああ、まあね。
でもこの間寝てるときにどうしても気になって、
うん、
携帯の明かりでこう照らしながら、耳の中を。
異様な光景ですね、携帯の明かりでこう、耳かきを。
ピンセットをそーっと入れてこう、ピッてつまんで引っ張ったらベローってでっかいのが取れて、
はい、
とりあえずそれで満足しました。
あ、親のエゴですね、それは。
そうですね。いや、でもなんていうの、見える、明らか見えるとこまでなんかこう、うん、でっかい塊があったら取りたいでしょ。
いや、わからないですよ。ツララみたいにこう育ててみようっていうの、親心かもしれないじゃないですか。どこまで、
ね、起きとるときにさ、耳かきで、いや
どうした、カズくん。あ、カズくんが消えた。
カズくんもね。
カズくん、最後まで言ってくださいよ。気になるじゃないですか。
ないです。
みーちゃんがね。みーちゃん耳かき見るとね、いやーって
言
う。
いやーって言うんですか。
うん。ですぐに逃げる。
かき、
いや、耳かきさしただけで泣く。
どうじゃねえ。牛乳を取れとうるさいですね。
みーちゃんの耳かき離れですね。
これはね、牛乳よこせとうるさいんです。
ちょ、ママ。
アンパンマンない。
アンパンマン書いた。
牛乳とアンパンが好きなんですね。
はい、そうですね。
将来は刑事ですね。
マジで。日本では牛乳とアンパンじゃん、
はい。
海外はドーナツとコーヒーやんな。
ああ、なんかいいですね、それ、その比較って。
人面犬が使う。
なんかイメージ的にそんなんじゃない？
確かにそうですね。
ねえ、映画とか見てると、刑事さんよく、ドーナツかじりながらコーヒー飲んでますよね。なんか日本ちょっと素朴ですよね。
素朴。
牛乳とアンパンマン。
いや、栄養では勝ってますよ。
あ、そっか。あんこはね、
はい、
栄養ですもんね。
質実合計なんですよ、日本のケージは。
なるほど。牛乳ないです今。
なんで？
おうのもう下に。あら、あら。
あ、これあげる。
え？
うん。
あれ？
で、あれですか？
はい。
不審死が発見されて、アンパンの牛乳の刑事さんが、
はい、
天狗邸に、
ああ、
ですかね。
刑事事件ですか？
え、一応あれでしょ？孤独死って不審死扱いで、一応捜査しますよね。捜査っていうか、
うん、
刑事さん来ますよね。
そうなの？
え、違うの？だって孤独死だったら別に自然死だったとしてもさ、わかんないじゃん、その時は。調べなきゃ。
はい。
例えば、通報する人が誰もいなかったら、
腐った死体になるよね。うん、
臭
くして、臭い。スミスさんになるよね。
スミス？
え、違うっけ？ドラクエで腐った死体といえば名前はスミスですよね。
あ、そんな、ドラクエなんですか、それは。
え、シリーズ、どれもじゃないの？なんかモンスターが敵になるのは腐った死体イコールスミスだと思ってた。
はあ、初めて聞きましたね。
あ、マジで？
は
い。
これ！
これ。
それは置いといて。やかましいなぁ。はい、
ですね、
はい、
なぜ収録をしようと思ったかというとですね、
はい、
今大人気のですね、
はい、
中近東ラジオでですね、
はい、
スナチクの CM がかかってしまってるんですよ。
マジで？
ええ、 で、これ更新してないとやばいと。
マジっすか？
思いましてですね。
何そんな心優しい活動が行われてるの？
優しいんですよ、中近東ラジオの面々は。
まあ、優しいのは知っていましたが、
なんせ大人気なんでね。
そうですね。
やっぱり中近東ラジオに学ぶことがあるのじゃないかと。
キモすぎヘラヘラ
ヘラヘラ
パンマン、パンマン、
今赤鉛筆でアンパンマンが書かれています。
ああ、書いて。
すごいあれですよね、音声で伝わらない情報。
スパマン、
スパマン、スパマンなんだ。
スパパンって、
スパパン、
スパマン、スパマン。
で、中近東ラジオ聞いてますか？
最近どこも聞けずにいます。
ああ、頑張って聞いてください。中近東ラジオだけは聞いてください。
はい、ありがとうございました。
終わり。中近東ラジオはですね、
はい、スパマン、
スパマン、あ、スパマン。まあいいや。
え、なんですか？
なんかスーパーマンで全てがなんか完結しましたね。
あ、スーパーマン。
スーパーマン。
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 アンパンマンでしょ？あ、もうそっちで書いて、そっちで。ここで書く必要ないでしょ。
いや、小岩池のですね、事情のバックにですね、
はい。
勝手に、内容を進めていきますんで。
はい。
はい。鳥取ニュースですね。
はい。
はい。
ババン。
ババン。スタバ効果。コーヒー購入、鳥取市1位に躍進。鳥取市の一般家庭が、あ、ノイズが入った。一般、昨年1年間にコーヒー購入に充てた平均金額が8125円となり、全国の県庁所在地や政令指定、52市でトップになることが総務省の調査で分かった。総務省が毎月1ヶ月の数字を発表しており、地元の喫茶店主らで作る鳥取コーヒーコーヒーメーカー振興会が昨年1年間分を集計した。1世帯2人以上がコーヒー豆やインスタントコーヒーを購入した額で、2位の奈良市7838円を300円近く上回った。
ほう。え、それ別にスタバ効果っていうのですかね。
だからみんなが、鳥取市の人がですね、
うん、
スタバで金を使ったんですよ。
本当に？
スタバとスタバコーヒーにですね、金を使ったとしか考えられないんですよ。たった1年間でこんなに急激に伸びるということはですよ。
あれじゃないんですか、スタバに行ってみたものの、別にこれ家で入れるコーヒーと変わらんやんって、みんながスーパーでコーヒーの豆買ったんちゃうの？
まあ、それもスタバ効果じゃないですか。
あ、スタバに関係してればそれで OK なのね。
とにかく何かに刺激されたんですよ、鳥取市の人なんですよ。
なんか鳥取県の人は振り回されやすいみたいな印象になるから、こういうのなんか何でもかんでもスタバだなんだ言うのやめてほしいんですけど。
いや、振り回されすぎてるじゃないですか、セブンが来たら、わーセブン。
私なんか結局スタバ行きもしない。
あ、そういう頑固な人もいるんですね。
いや、頑固っていうか、なんていうの、行かないって決めて行かないわけじゃなくて、
はい、
別に行く必要もないし、
はい、
思い出しもしなく、今までもうなんかスタバの存在を忘れていましたね。県外の方と話すと、スタバがなかったんでしょとか言われるんで、ああ、なかったなかったぐらいは言うんですけど、
はい、
もうそんな事実さえ忘れてましたよね、今。
すいません、僕も米子にできて1回目は行きましたが、それ以降行ってないです。
すみません、米子にできてたんですか？
はい、しっかりできてます。
全然知りませんでした、セブンイレブンしか知らん。
朝日町のですね、
はあ、
ツタヤと合体してスタバができてます。
へえ、全然知らなかった。
はい、記事の続きを読みますね。
はい、
前年の29位から急上昇、 昨年12月分の家計調査が発表された29日午前8時半、同振興会の関係者約50人がコーヒーで乾杯した。
でも、
鳥取市では昨年、大手コーヒーチェーンスターバックスが都道府県で最後に出店し話題になった。同振興会で村上会長は、鳥取全体がコーヒーで盛り上がった結果ではと推測。今週には愛好家らによる世界コーヒーサミットを開くという。
音が乱れすぎて何言ってたか分かんない。
ああ、まあ大した記事じゃないんですけれども。
ちょっと見たし。全然聞こえないみたい。
はい。
はい、これあげる、これあげるからって言っといて。めっちゃノイズが。
はい。というわけでですね。
はい。
あの鳥取市はですね、コーヒーに沸いてるわけですよ。
だってさ、正直さ、コーヒーってそんなにうまい？はい、
まあ苦いですね。
ね、紅茶の方が好きなんですけど。
明日の切ない声だよ、みーちゃん。
かまってもらえるので怒ってます。
ああ、かまってかまって。
ほら、みーちゃん。
かまってくれなきゃぐれちゃうぞ。
みーちゃんもコーヒー飲むの？
うん。
うん。
君顔赤いよ。
大丈夫？
うん。
あ、エアコンのせいかもしれない。
あ、よかった。
アンパンマンおらん。この間パン屋さんでアンパンマンのパンを買っ、ね、はい。アンパンマンの顔のパンあるじゃないですか。
本物じゃないですか、それ。
買って、どうせ食べたいって言うから買ったらね、中身チョコパンだったんですよね。
は？
アンパンマンのパンって書いてあって買ったら、中チョコだったんです。
それ、わけがわからないんですけど。
それすごい、これじゃねえって顔してました。
いや、作者の意図がわかんないんですか、それ。え、クレームにならないんですか、それ。
知らない。
アンパンマンの中身がチョコですよ。
まあ、でもね、
ええ、
アンパンマン、あんことは言ってないってやつじゃないですか？
バイキンマン。
白人女性とエッチしたら黒人だったみたいな感じですよ。
なんか、それは、あれですよね。人権団体からなんか言われそうなコメントですね。
いや、別にどっちがいいとは言ってませんよ。じゃあ、鳥取絡みで次のニュースですね。
はい。
はい。鳥取県庁に爆破予告。領空業務、妨害容疑で。
そういうニュース待ってました。
捜査。全国で相次ぐ自治体への爆破予告メッセージが24日、鳥取県にも届いた。にも。県は県庁構内を、急遽点検したが不審物は見つかっていない。県警は威力業務妨害容疑で調べている。県によるとメッセージは県政への意見や提言をホームページを通して受ける県民の声の専用フォームに書き込まれていた。同日午前8時10分頃届いた。県庁内のある場所に小型爆弾を仕掛けた。圧力鍋を利用した簡易的な爆弾。爆破予告が2月26日午後3時34分などと記されていた。壊しあげんよ。県は県警に通報するとともに、同8時半から庁舎や校内を点検、緊急点検。県警と協力して25日も5人一組、3班体制で岐阜、県庁や省庁や敷地の外周をローラー点検する。午後から、予告時刻
まで。大変だよ、大変だ
よ、大変だよね。県民の出入りが多い正門、正門や裏門など6カ所以外は閉鎖して警備を強化する。県総務課は万が一に備えて対応したいとしている。でした。どうですか？
いや、結構そういうニュースを待ってた感があるんですけど。
あ、なんで？
え、面白くない？なんか。
え？愉快犯？
アホやなって。
こっちが？騙す方がアホなのか、騙される方がアホなのかっていう話なんです。
圧力鍋ってとこがいいですよね。
なんで？
え、圧力鍋って爆弾になるんだなって。
なりますよ。中に釘とかですね。ケンタッキーフライドチキンとか入れたら美味しく炊き上がりますよ。
いいな。爆弾？
ボーンって爆発したらですね、美味しいホクホクしたですね、鶏肉が飛び散るわけですよ。
なるほど、うん、
どうですか、
圧力鍋が欲しくなりました。
あ、いいね、圧力鍋。
はい、これがあれですよね、スタバ効果じゃないけど、
うん、
ニュース効果ですかね、爆破予告効果、
はい、
で圧力鍋をちょっと購入を検討しようかなと。
もしかしたらこれは圧力鍋業界からのステマ。
あ、ステマだったのか。
うん、
なるほどな。なんかうまいですね、
圧力鍋だけにね。
ね
実際テレビショッピングとかでやってるじゃないですか。
はいはい。
カレーをこう、ね、材料だけ入れて、
はいはい。
何時間後にこう、美味しく炊き上がりました、みたいな。
うんうん。
嘘だろって。
あれは、あれでしょ、圧力かけるから、普段だったら何時間もかかるもんがめっちゃ早いってやつだよね。
うん。本当？
本当らしいですけど。
あら、あった、あった。はい。
なんか、カレーとか5分でできるんでしょ？
5分？
なんか5分で、じゃがいももお肉もちゃん、人参もちゃんと柔らかくなるって。
どんな圧力ですか、それは。ドラゴンボールで言うあれですか？ 20 倍のこう重力をかけたぐらいの感じですか？
わからんけど、5分だったかな？
5 分
まあでもめっちゃ早かったですね。普通30分とか煮ますよね。
圧力かけた分はあれじゃないですか、じゃがいもとかがこう10分の1の大きさになってるとか、そういう感じ
じゃないですか。なってはなかったです。ちゃんとなんか、紹介するためには、どんだけ、もう見たし、どんだけ火が通ったかみたいなアピールしなきゃいけないから、野菜とか結構大きめに切るじゃないですか。
ああ、はい。
それでもちゃんと火が通ってました。
すごいな、圧力。ね、
圧力鍋ちょっと欲しいですね。
圧力ってすごいですね。
ね、爆弾にもなるしね、
うん、人間にも圧力かけれるのはやっぱり当然っていうことですよね。
なるほど、 その発想は
10倍の仕事ができるかもしれませんよね、部下に圧力をかければ。
どういった圧力ですか、
それはやめられないですよね一般市民にもこうね、怖い人が圧力かければね、10倍くらいの効果があるかもしれませんよね。
どんな圧力だろう。
圧力って大変ですよね、うん、
圧力ってすごいですね。
すごいですよね。
圧力かけられてるんですか。
全く熱ーって楽しそうでいいな。
楽しくはない。
楽しくないんだ。
ひたすらうるさいです、う
ん、ああ、いいじゃないですか、賑やかで。
なるほど、そういう考え方も。
はい、では次のニュースです。
はい、
いいですか、みーちゃん。
はい、
はい、
おーちゃん、
みーちゃし
はい、相次ぐ食の産地偽装、一部業者の不正でブランドに…てんてんてん。はい、鶏肉やわかめなど食品の産地偽装が相次いでいる。食品表示は消費者にとって商品を選ぶために大事な目安。一部の業者の不正のため、はい、業界全体に不正疑いの目が向けられかねない。ブランドをどう守っていいのか、販売業者や支援する自治体にとって頭が痛い問題だ。10年前から偽装続く。注文に対して何とかまかないたかった。食肉加工会社みやこジャパン京都市南区が九州で飼育された安価な食肉用若鶏ブロイラーを鳥取県産の自社ブランド大山都鶏と偽装して出荷していたことが発覚し、17日に会見した、社長は偽装の動機をそう説明した。同社によると産地偽装は約10年前から行われ、大山都鶏として、販売した肉のうち4割から5割の産地を偽装していた。はい、敷地内の別会社の工場で宮崎県産や鹿児島県産のブロイラーなどを大山都鶏と記載されたポリ袋に詰め替え出荷していた。はい、京都府警は不正競争防止法違反の疑いで捜査しているということですよ。
流行ってますね、偽装。
ほう。
なんか何でもかんでも結構前からですよね。消費賞味期限とか消費期限ごまかしたり、
うんうん、
エビの種類が違ったりとか。でもさ、食べてて分かんなかったわけでしょ？
はい。
分かんない。食べててさ、
はい、
例えば鳥取県産の鶏肉じゃないとかって言い出す説がいるわけじゃなくって、なんかの表紙にバレちゃったわけでしょ？
そうです。
いいじゃんね、思い込んで食ってれば。どうせ分かんないでしょ？
一番の問題を言っていいですか？
はい。
大山都鳥っていう、うん、
聞いたことないな。
ブランドなんですけど。
はい。
そもそも鳥取に都があるんでしょうか？
そういう都ってなんていうの、歴史的な感じの都ですよね。
はい。都昆布的な。
うん。はい、ないよね。
都ないですよね。
ないですね。鳥取県は鳥取県ですね、最後まで。
大山鳥っていうのはあるんですよ、リアルに。
あ、はい。
はい、知ってるでしょ？
よくトラックを見かけますね。はい、
本気で作ってるんですよ、大山鳥って。
ああ、またちょっと音声が。
なぜそれに気づかないのかっていうことなんじゃないですかね。
そうですね。
鳥取に都なんかない、嘘だっていう人が一人ぐらいいてもよかったんじゃないかなって。
だからやっぱさ、気づかないんだよ。食べても気づかないし、都っていうことでも気づかないし、結局気づかないんだから、うん、何食ってたって一緒ってことだよ。
まあまあ確かにそうです。その宮崎県産のブロイラーと、
うん、
じゃあガチで鳥取県のね、
うん、
大山鶏をですね、
うん、
食い比べた時にですね、うん、どれほどの人が違いが分かるかってこと。
そう、中国産とかだったら分かるかもしれんけど、
あ、中国は明らかに違うと。
できた。
え、なんか匂わない？
中国の匂いが、大地の遥かなる悠久の、これ三国志くせーって。
中国産とかブラジル産とかよく見るじゃないですか、うん、鶏肉って、うん、なんか臭っ、生臭いよね。
ブラジル産でも。
うん。
ほう。
国産に比べるとですよ。どっちも結局生臭いんですけど、うん、やっぱ国産の方が、その、臭みは少ないと思う。
ああ、鮮度の違いですかね。
から、
うん、
やっぱ国産同士の鶏肉は大して変わらんと思うんですよ。
これはだからぜひ比べてみたいものですね。
ねえ、
うん。
スーパーに行ってちょっと鳥取県産と、
うん、それすら偽装されていたとしたら、
ああ、もう比べようがないですよね。比べ、結局そこで比べたって分かんないんだから、やっぱ分かんねえんだよ。
山岡さんみたいに直接現地に行って買い付けするしか方法がないわけですよ。
ああ、でもそんな手間暇かけて鶏肉の味比べて、はい、大して変わりませんでしたっていう結果だったら余計腹立つよな。
だから誰もしないんじゃないんですかね。
だからさ、黙って食べてりゃいいんだよ、大事な食べ物なんだから。
まあでも、この業者はですよ、大山都鳥っていう、いかにもこうヒントを与えてくれてただけ、優しいんじゃないかなと。
嘘でしたって言ってますね、自己紹介してますもんね。
大山ど田舎鳥だったらこれは信用できるって言って、ああ、鳥取ど田舎だからなとか、大山砂まみれ鳥とかですね。
そうですね、なんかジャリジャリしそうですね。
そういうのだったら信用できるわって言って悪意を感じますけど、明らかに都鳥なんてね、ここ。
そうですね、
はい、
ちょっと
ん
業者もアホですよね。
まあまあそういう事件がありましたと、うん、はい、皆さんも ね、ええ、
買う方も食べる方もアホでしたっていう話ですね。
鳥取県産だからといって何でもね安全だと思うなよって。
ですね。
では次のニュースですね。
はい。
はい。妖怪川柳ランキング。
どうでもいいですから。
水木さん、トップ472区、境港っていうのがありますね。
はい。あれ、なんか、死してなお名前が。
はい。妖怪をお題に世相を切る、第10回妖怪川柳コンテストの選考結果が18日、境港市で発表された。全国から応募があった5813区に登場した妖怪別ランキングでは、昨年11月に93歳で死去した、同市出身の漫画家水木しげるさん、かっこ妖怪名水木しげる先生が472区あり、前回の25位から初めて1位に浮上。 位は前回と同じ鬼太郎の255句。前回まで5回連続トップだった貧乏神は236句で3位に沈んだ。妖怪ブロンズ像153体が並ぶ市の観光スポット水木しげるロードには水木しげる先生像が5体設置されている。主催した市観光協会の会長は亡くなったことへのショックの大きさと人気の高さを見せつけたと話した。どうですか？
難しい。
おう、どういう意味で？
ん？なんかちょっと言ってる意味がわからなかった。
だからですね、
はい、
妖怪川柳って言って、
はい、
全国から応募するわけですよ。
うん。
で、水木しげる先生は、
うん、
人間だけど妖怪としてこう、妖怪とカウントされてノミネートされたわけですよ。
ほうほうほう。
うん、でね、今までは25位だったんですよ、前回は、
うんうんうん、
それがなくなったら、
うん、
いきなり1位になっちゃったわけですよ。
はあ、はあははあ、
これってどういう意味ですか？
え、本物の妖怪になったんじゃないの？
ああ、そういう意味ですか。だから生きてたら妖怪じゃないからなってことで、
う
ん、
そうそうそうそう、
川柳のネタにもならんわってなったけど、うん、亡くなったから、うん、あ、これは本物の妖怪だわって言って、みんながこ う, そ う, そ う, そうピックアップして1位になっちゃったと。
そうそうそうそう。本物の妖怪 の力を手に入れたんですよ。
じゃあこれから例えば鬼太郎のアニメがあったら、水木先生は妖怪として出てくるわけですよね。
そうですね。妖怪ウォッチにも出てくるんじゃない？
そっち？一緒に踊るわけですか？
うん。
あ、
多分、
うん、恐れ多いですね、それは。でも片腕だからちょっとテレビで放映的にどうなのかな、うん、
大丈夫大丈夫、いけるいける気にすんな細かいことは。
水木先生、片腕を最高感みたいにこうペンにしたのですかね。
ていうかほら、妖怪になったらどうにでもなるんじゃないの？
ああ、そうですよね。ああ、うん、なるほどね。それはいいですね。それをネタにできるぐらいのこう度量が妖怪ウォッチにあれば、今後もヒットするかもしれませんね。
そうですね。
もうでもあれですよ、妖怪ウォッチも三国志ですよ。
え、そうなの？
はい。もうネタに行き詰まって三国志と妖怪ウォッチをコラボしてですね。
へぇ
ー。やるわけですよ。もう辛いですよね。
なんていうか、え、何、あの三国志の人たち妖怪なの？
だから、まあざっくり言うと、その三国志の面々がジュバニャンとかああいうやつらになるわけですよ。
はあはあはあはあ。
ね。
なんか本当にネタに詰まっちゃったんだね。
日本じゃないわけですよ、もう。
うん。
うん、
とりあえずこう、あれだよね、とりあえず何でもかんでも妖怪のせいにして何でもかんでも三国志とコラボすればいいみたいな。
ええ、強いものにね、巻かれちゃうわけですよ。
かわいそうに。
ねえ、まあ人気だら下がりですよね。
カズコです。でも私、
はい、
最近言うほど妖怪ウォッチっていうあれを聞かなくなりましたね。
でしょ、カズ君だってそんな見向きもしないでしょ、妖怪ウォッチに。
アニメとかしてたら見るけど、
うん、
別にグッズとか欲しがるわけでもないし、自分から進んで妖怪ウォッチ見たいっていうわけじゃないし。
最近のカズくんのあれはマイブームは何なんですか？
カズくん何が好き？
カズくん、
うん、
何が好きなの？
カズくん何するのが好き？
ゲームかわいかき。
ゲーム何が好き？
ゲームは、
できた。
あ、できたな。
うん。スーパーマリオブラザーズ U と、スーパーマリオメーカーと、
うん、わかった。マリオな。
ブラザーズとスプラトゥーンだけ。
あ、カズくんスプラトゥーンするんですか？
意外と、上手ですね、子供って、ああいうの。
イカ好きなんですね。
そうですね。よくなんかお絵かきもしてますね。
イカ。
うん。
イカ。
スプラトゥーン大流行りですよね。
そうですね。全然全然あれですよね。人も減らないですよね。減ってるかもしれんけど、その分増えてますよね。
うちの多分家族と同い年だと思うんですけど、
はい、
うちの妹の息子にですね、
はい、
スプラトゥーンと、
うん、
ゲームキューブのピクミンを同時に与えてみたんですよ。
おお。
ピクミンにハマってましたね。
あー、マジですか。あ、まああっちの方がゆっくりできていいかもしれない。
未就学児童がですね、
うん、
あの部下に仕事をさせるっていうことに快感を覚えてるわけですよ。自分でこう射撃してこう陣地を取るよりもですね、
あ、
部下に仕事をさせてですね、
なんか危険な仕事を手当てもなしに、
で、
あの
1日が終わると回収しないと食われちゃうんですよ、
うん、
野生生物に、
うんうんうん、
わざと1匹だけ残して食われてる姿を喜んで見てる。
え、なんかかわいそう。ピクミンは可愛いからかわいそうだよ、そんなことしたら。
そういう子供ってどうですか？
なんかあれですかね、テレビとかでさ、なんか子供の教育現場に詳しい何々さんのコメントとかだったら、
はい、
いきませんね、そういうことしてると将来に差し支えがとか言うんだろうけど、いいじゃんね、ゲームだよ。
某高橋ちさ子さんにこう聞かせたらどう思いますかね。バキっていきますかね、ゲームキューブバキっていきますかね。
行くのかな。なんかゲームのがどうとか言われるんかな、また
どうなんですかね。
どうなんでしょうね。ゲームのってあれですよね、窓の外降ってみたらマリオが走ってたりさ、なんかテトリスのブロックが落ちてくるような想像をしたりさ、
はい、
することだと思ってるんですよ。なんかゲームだ、なんか人を殺しちゃうとかそういうのがゲームのとは思わないですね、私は。
それは将来映画監督になれそうですね、そういう感性の持ち主だったらね。僕らのゲームさせた方が賢くなると思う派なんですよ。
うん。
うん。
なるほど。
うん、ただその妹の知り合いのこう活動家の人によると。ゲームなんてさせずに、うん、こう、絵本とか、
うん、
読み聞かせとか、
うん、
させなきゃダメですよ、と。ゲームは毒ですよ、っていう活動されてる方もいらっしゃるんですよ。
そうですね。
うん。
でも。どっちの意見が正しいとも私は言わんけど。
うん、まあ別に僕もその人が言ってることも正しいなと思うし。
どっちもやればいいじゃんね。
うん。そうなんですよね。実際そうなんですよ。いろんなことされるのがいいと思うんですけど、ただ子供が好きなのはゲームなんですよ。でしょ？
あ、でもね、絵本とかやっぱ読んでって言われるんで。
あ、それはまだ良かったですね。
うん、だけん、どっちも好きだと思いますよ、子供は。
絵本を読む方はスプラトゥーンでビシュビシュビシュって。
カズくんはローラーの方が上手ですね。
ああ。大雑把な感じですね。
エイム適当なんで、ローラーだったらとりあえず当たるじゃん。
だから、
大丈夫のローラーが好き。そうよ。
じゃあぜひ今度カズくんもね、ピクミンをやらせてみてですね。
ピクミンってでも最初に出た時、
はい、
小学生だった気がします。
そうでしたか。
一番最初のやつ、なんだっけ、はい、ストロベリーフラワーが歌ってるやつ。
愛の歌。
そうそうそう。あの時私小学生だったわ。
うん。
多分。わからん。中学生だったかな、うん、どっちかですね、でも。
いや、ほんとなぜピクミンかっていうとですね。
はい。
バイトの子にですね、ゲームキューブの良さっていうのをこう力説されたんですよ。
うん。
仕事中に。
うん。
突然。 ゲームキューブっていうのはね、面白いんですよって。
うん。
あ、そうなんだって言われて、
はい。
で、ホビーオフに行ったらですね、
はい。
ソフトが108円で売られてるんですよ。
あ、そういうとこがいいとこなんじゃない？安い。
いや、多分そういう意味じゃなかったと思うんですけど。
よく聞いてなかったのね。
まあね、何本か買って、
うん。
やったらですね、
うん。
あ、クソだなって。でも何本かやっぱりいいソフトあるわけですよ。どんなね、ゲームハードでも名作と言われるものがあってですね。まあその中で言う、さっき言ったピクミンとかですね。
そうですね。
マリオカートダブルダッシュとか。
うんうんうん。
マリオサンシャインとか。
結局マリオじゃねえか。
あってですね。
マリオテニス？
あ、マリオテニスもありましたね。はいはいはい。家族素晴らしい。で、それをゲームキューブでやったらですね、
はい、
画像がぼんやりするんで、Wii でやってるわけですよ。Wii で HDMI 端子につなげてですね、やったら結構遊べるんですね。
あ、そうなんだ。
うん。だって Wii の、Wii U の中古ソフトって5000円ぐらいするでしょ？ 4000 円とか。
あ、もうそうですね。ちょっと前にそのスプラトゥーンを買おうと思った時に行ったら、
うんうん、
在庫ないわ、めっちゃ高いわ、買取価格がこれ新品価格ですかみたいな値段だわ。
おまけにね、フィギュアまで買わされる始末でしょ。
うん、うん、すごいですね、あれ。
うん、それは儲かるわね。社長が生きてたら大喜びでしょうけど、社長死んでるからね、岩田社長ね。そう思うとやっぱりゲーム、今ゲームキューブするのはいいかもしれないなと思って。
あ、安くなってるんだし、
うん、面白いしね。
うん、まあ失敗しても108円なら許せるし。
いや、ピクミンはさすがに108円じゃ売ってないですよ。1800円ぐらいしますけど、まあ1800円でもね、ピクミン3なんて4000円台ですからね。
高いな。
中古でもね、
すごいな。
ピクミン3、3ぐらいやったら、ワン、ツー買いますからね。
でも、ピクミンに私、人んちでしかやったことないですね、そういえば。
あ、そう？その時の感想どうでした？
なんか、最初、カエルが可愛いと思ってたんですけど、
はい、
なんかピクミンをこう、ちょこちょこ動かしてるようになってくると、なんか、だんだん慣れてくると、うん、今度はこう、カエルが可愛くなくなってくるんですよね。
はいはいはいはい。ピクミンの敵って結構グロいんですよね。
あ、見た目ね。
うん、ヘビとかクモとかね、
うん、
割とリアル系なんで。
クモはちょっとうわーってなりましたね。
その辺のなんかセンスとか今見るとやっぱり面白いですよね。
うん。
うん、だからこれ聞いてる皆さんもAmazon のですね、マーケットプレイスとかで買うと恐ろしく安い値段で買えるんで。
そうですね。
ぜひ遊んでいただきたい。
ぜひ。みちゃん聞いてる？
あ、
うん。
あ、
うん。
なんか一生懸命ちっちゃいポーチの中に髪の毛を留めるゴムを突っ込んで遊んでます。
はい、新しいですね。
一生懸命チャック開けて。
はい。
中身をバラバラって巻いて、それをかき集めて、また戻してっていうのを繰り返してます。
わけわかんねえ。
生産性がないですよね。まあでもおとなしいからいいかな。
はい。何事もこう、なんて言うんでしょう。集中してやることが大切ですよね。
そうですね。うん、それを邪魔しないように、ね、
はい、
私はほっとくんです。
はい。食べなければ大丈夫。ゴムを。
みちゃん、もう髪縛ってあるよ、それ。
ちょっと。
うん。気にすんな。縛ってあるから、大丈夫、大丈夫。
まあ、ニュースはこんなもんなんですけども。
はい。
小林さん、なんか言いたいことありますか？
え、なんか私、途中でめっちゃ口挟んでたもん。
僕は、個人的に、学校の話が聞きたいんですけれども。
え、学校？
はい。 小岩さんが入学する学校の話を聞きたい。
いや、ちょっと、なんか、きちんとね、働こうと思って。
きちんと働く、はい。
あのね、パートじゃなくて正社員とか。
そうですね。
の方が、まだね、先が長いんで。
はい。
なんかないかなーって思って探してたら、
はい。
と、学校行ったらいいんじゃないのって言われて。
はぁ、あ。働く学校。
最初にね、ちゃんと勉強するなり資格取るなりした方がやっぱ。
資格は大事よって。
うん。で、まあいろいろ探してたら、ちょっと前に興味があった分野の学校が、
うん、
二次募集してたんですよ。私はもう、だからいろいろ探したときはもう、普通の試験とかがなくって、
はい、
もう二次募集からしかなくて、
はい、
で、じゃあ、ちょっと受けてみるわってなったときに、こう過去問、学校に問い合わせしたら、なんか、過去問をくれたんですね。
はい。
なんで、こう、勉強してたら結構、ね、忘れてますね。
その学校に入学して卒業したら、なんか資格をもらえるわけですか？
在学中に、資格を受けることができます。
はい、はい、
はい。
で、その試験に向けての勉強を学校で。
はい。
資格を取るための学校みたいな感じ？
なんて言うんだろう。そういう分野で働く、まあ、建築の方に行くんですけど。
建築に。はい、はい。
はい。設計。
縦穴式住居の。
そうですね。縦穴式住居の設計、まあ、するんですけど、
はい、
それ、そういうのの勉強をしながら、その資格、資格試験とかがあるので、それを、なんていうの、学校側もそこに受かってくれると学校の実績として残るじゃないですか。
予備校みたいな感じですね。
そう、そんな感じで、なんか、勉強させてくれるらしいので。
学費は？
学費は、今、とりあえず、免除申請を出す段取りをしています。
うん、それ通ったら免除。
はい。
ただ、
はい。半額全額ってあるんですけど、多分全額が通りそうなので。
ラッキー。
まあ、頑張ります。
いいですね。
もうないよ、結ぶところ、みーちゃん。
で、卒業して、縦穴式住居を作る人になるんですね。
卒業、そうですね。自分が狙ってるところは設計士か、
おー、すごい。
なんだっけ、リフォームデザイナー？
おー。
あたりがこう女性でも働きやすいみたいな。
うんちゃー。
あれですか、積水うんちゃーとかに入ってですね。
まあなんとかうんふんとか。
家族の意見とか子供の意見を聞いてですね。
そう。
こんな部屋を作りました。わーって宇宙だーみたいな感じの。
そう。そういう感じ。なんですかね。
いいですね。夢がありますね。
そうですね。学校も言ってらっ、面接とかあったんですけど、学校も言ってました。なんか、この業界の仕事は夢がどうのこうのって言うてました。
ですよね。
まあ、そうですよね。大きい買い物ですもんね、家って。
そうですよね。夢を売る商売っていうのはいいですよ。この白い壺を買うとですね。夢ですよね。
ねえ、夢ですね。そんな壺買ったぐらいで幸せが手に入るんだったら買いますよね。
だから買うんでしょ？
使わないですけどね。
え？
だってそんなもので幸せが手に入れるような気がしないので。
いや、するじゃないですか。だから300円のトトビッグの券買ったら幸せが手に入るじゃないですか。
当たんの？あれって。
当たらないですよ。ここ十何回か当たり出てませんよ。
なんか、宝くじ当たんないかなっていつも思うんですけど、
はい、
買わないから当たるはずがないんですよね。
買っても当たらないですけどね。
買った。
だったら宝くじ買ったつもり貯金しようやっていう。
300円ですけどね。
ね、300円ずつ貯まりますよ。
300円ずつなのか、300円最初の300円だけかもしれませんけどね。
なるほど。
はい。
まあ、でもそしたらほら300円あったらさ、はい、なんかジュースとパン1個。
それ普通の生活ですよね。
うん、一周幸せじゃないですか、美味しい。美味しいな、パンって。
はい。それ最初の話に戻りますよね、パンと牛乳の話。
そうそうそう。あんパンと牛乳美味しいなって。
だから、刑事が最強って話ですよね。
そうですね、警察すごいですね。はい
は
い、
刑事最強ですよね。
すごいね。最近この下の子がね、
はい、
全然言うこと聞かないんで、
あ、
よくチャイルドシート脱走するんですけど、
チャイルドシート脱走、はい、
あの勝手に外して出ちゃうんですよ、チャイルド。
ああ、俺を縛りつけるな。
それであの袋の鳩に見つかって叱られました。
子供が。
いや私が。
え？私関係ないじゃないですか。だって勝手に子供がこう、I'm free って言ってこう、出てったわけでしょ。
コンソのさ、だからさ、育てたことあるんかないんか知らんけどさ、わかるでしょ、この年が言うこと聞かんのって思うんですよね。
そう言ったらいいじゃないですか。
え、だって逆らったらさ、
はい、
罰金とか言われそうじゃん。
逆らわなくても罰金でしょ。
あ、一応罰金はなかったです。あの、叱られただけで。
あ、優しいね。優しい。鳥取県警にも心があったか。
早くタクシーのあの人捕まえてや。
タクシーのあの人？
え、なんかすっごい昔なんですけど、もう何年前って話なんですけど、
はい、
タクシー強盗ありましたよね。
ああ、あったような気がしますね。
捕まってないですよね。
そうだっけ？
確か。
うん。
私ちょうどね、車でちょっと遠くから帰ってきよる途中で、
はい、
あの高速のとこ閉じてあって、え、何って思ったらそこ検問してて、
はい、
あ、そんなことあったんかって感じで知りました。
タクシーじゃないじゃん。
ね、タクシーじゃないんで、スルーっちゃスルーだったんですけど、
はい、
あの女の子ばっかりいっぱい車乗ってたし、
はい、いいなって。
後ろ寝てるしね。深夜だったんで。深夜っていうかもう明け方だったんで。
いいなーって。よだれ垂らしてる女の子いいなーって。
まあ、あれ捕まってないよね。なんかその、なんて言うんだろう。ね、携帯電話確かに危ないし、子供のね、チャイルドシートのあれとかも危ないかもしれんけど、そんなことよりまずさ、そっち探せよ。
あ、タクシーコートが先だって。
そんなことする暇があったら。
まあね。結局、事件が起きてからじゃないと動けないわけじゃないですか。
まあね、はい。
事件を起こしそうな人をですね、片っ端から捕まえたらですね、それはそれでいいかもしれないですけど、元店長も捕まりそうなんでね、それだとね。
私もじゃあ何、起こしそうな人だったってことかな。
匂いがプンプンしてたんじゃないですか、その車からね。腐女子の匂いがポンポンするぞ。腐女子くせえ。
やだなぁ。よいしょ。
今回は何の話をしたかったんでしょうね。
アンパンでしょ？
アンパン。
アンパンとドーナツでしょ？
アンパンとドーナツ。そうそうそうそう。セブンイレブンのドーナツが新しくなったんですけど、
うん、
違いがわからないんですよ。
前のドーナツも一緒に売ってくれんとわからんよね。
あ、それいいですよ。あ
ーっていうのはあれですかね、あの産地が偽装された鶏肉の違いがわかるかどうかっていう、
うん、そういう売り方ってありですよね。在庫処分と新商品のアピールという意味で、
うん、
同時に販売してみるっていう新しい試み、これは画期的ですね。
ね、いいじゃんね、在庫も処分できていいね。
ビフォーアフター商法としてですね、これはいいんじゃないですかね。
ね、いいです
ね。以前の商品と古いね、新しい商品をこう抱き合わせで売るっていう
ね、
うん、これはいいですね、うん、
だってわかんないでしょ。
わかんない、食い比べてみないとわからない
ね。
うんうん、
ぜひどっかに提案してみてください。
どこに？
どこに？特にニュースとかも私はないので、なんとも。
店長任せの。
いえいえ、全然。あの、目指せ中近東ラジオで始めたんですけど、到底及ばないことが分かりましたよ。
すいません。使えなくて。
中近東ラジオで言う、僕は多分年長者だから、エニグマさんなんですよ。
ほうほう。
エニグマさんはプラモを作る、ガンプラとかいろんなプラモを作る人なんですよ。だから僕はプラモを作ったらいいのかなって。
あ、そっから入るんですか？
小岩井さんは、こう一点なんで。
一点も何も一人しかいないですけどね。二人しかいないですけどね。
中近東ラジオで言う、ネヒさんなんですよ。
なるほど。
で、ネヒさんはゲイなんで、小岩さんは、あの、ゲイの話をしていただくと。
ゲイの話です
か？小岩です。ゲイです。って感じでですね、ゲイの話題を中心にこう、展開していったら人気ラジオになれるんじゃないかなって。
なるほど。
ゲイですか？あとは特撮と車の話と、風俗の話をしていただける人たちが集まれば、中近東ラジオと同等になれるんじゃないかなって、このラジオ。
あ、じゃあまずスカウトするところから。
そうですね、
始めんといけんですね。というかそういう分野は中近東ラジオさんにお任せしたらいいと思います。
あ、新しいですね。それはすなちくは新しい分野を開拓していくという。
どんな分野がありますかね。
どうでしょうね。
砂浜を歩いていい砂を探すとかどう？
はい、砂の違いがちょっとわからないんですけれども
。あのキュッキュ音が鳴るからいい砂みたいな。
泣き砂とそうじゃない砂の違い、ね、
そう
。1時間持つかな。
持たんね。
なんね。
あの、1時間浸したらザックザック音がするだけとか、そういう感じのラジオに。
ああ、音階をつけるとか。
ザッザッザッって砂を歩いてる音を。
こんばんは。
こんばんは。
が、もう娘が謎の言葉を発してるラジオ。
あ、その方がいいですね。発してください、娘。
みーちゃん。
口。娘が言わないときは息子。
え、
息子。
息子はね、ゴロゴロ転がって鉛筆眺めてます。
じゃ
あ、
ない。
うん？うん、ない。もうないっつの。
おーちゃん。じゃ
あ。いつになったらみーちゃんは喋れるようになるんですか？
え？だいぶ喋ってますけど、私の中では。
みーちゃん、もういいですよ。あの、演技しなくていいから喋っていいですよ、もう。え？何歳から喋るんです
か？どうなんでしょうね。どのぐらいで喋るもんなんだろう。
え、カズくんの時で実証されたんじゃないんですか？
いや、カズくん早かったんだもん。
ああ、カズくんは。
カズくんはもうなんか1歳半ぐらいから、
はい。
親には通じるって感じで喋ってて。
はい、テレパシー？
いや、あの、なんていうか、だいたい何言いたいかわかるみたいな。
ああ。
で、そのあたり過ぎた頃からもう全然すごい喋るようになってたんで。
ああ、カズくん天才ですね。
カズくんは早かったですね、喋るの。
カズくんニュータイプですね。
算数得意やんな。
みーちゃんの呼吸音がすごい
するんです。みーちゃん鼻詰まりなんですよ。
広報言ってるんですけど。
みーちゃん鼻詰まっとんな。
はい。
はい。まあ、そんなんで。
はい。
締めって何言えばいいの？
別になんてもさよならって。
あ、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お腹が空きました。
はい、腹減りでしたね。
ご飯食べましょう。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
バイバイ。
バイバイ。 なんていいいいタイミングで。
バイバイを使ってあげてください。
え？
え？
バイバイ。
バイバイ。